どうも、オカルポのまんまでございます。今夜も神馬飛行大先生と一緒にオカルトークをしていきたいと思います。こんばんは。
どうもこんばんは。北原みのり、勝部元気、三浦真由美、申し訳ございませんでした。
で、2人ですか今日？
3人ですね。
え、ちょっと待ってください。1人ずつお願いします。
北原みのり、勝部元気、三浦真由美、
北原
お三方ですね。
北原
みのりさん、
どうしたんですか北原。これ
あれですね、いただき女子りっちゃんを擁護してますね、この人たち。
あ、フェミネーさんってことですか？
全員そうですね。
フェミネーさんたち。
そうですね、男女差別だと。
あのパパ活の人ですよね。
パパ活の人があんなに攻撃食らうのは男女差別だと、
はい、それは女の子に対してひどいやろってこと、はい、
そうですね。
どういうこと？
そうです。男はなんかレイプとかしてもそんなに入んないのに、
はい、
男の人から金取っただけで、はい、そんなに9年ぐらいになったっけ、あの人懲役、
うん、
それはおかしいやろと。
あれ、そのパパ活女子の名前ちょっともう一回いいですか？
いただき女子リリちゃんじゃないの？
これ確かなんかあれだよね、結局
マニュアル作って売ってたんじゃない
だよね。 それもだし、あと多分脱税してたんでしょ。
あ、それね、
2つ重なってんじゃない多分。
確かに脱税だね、そんなにいっぱい荒稼ぎしてて、
ね、あ、うん、詐欺容疑ってなってますね。
あ、だってちょっと悪質だもんね。
詐欺容疑で懲役9年。あ、これがこのフェミネーさんたちは
ちょっ
と何ひどいんちゃうんかと。
そうです。だってこの北原みのりってあの、
はい、
どっかのあの役場でさ、
はい、
なんかばあさんが私なんか町長にレイプされたとかなんとかって言ってて、あの目つぶってたやついたじゃん。
はい、いましたね。
あれでなんとかその、はい、あの町はもうレイプの街だみたいな、なんかさ、なんつうの、その、
はい。
散々言ってた人だよ、これ、北原みのりって。
これ、ちなみに、あの、みのりさんですね。
はい。
プレジャーグッズストアやってるんですね。
何グッズ？
プレジャーグッズ。
何それ？
オナニーグッズですね。
え、それは、ドイツ人物なの？その、今。今言ってるフェミネーさんの北原みのり
さん。みのりさん、これみのりさんですよね、多分。これ、あれ違う？そうですよ、みのりさん。
同じ人？
リリちゃんの実刑は重すぎますっていうツイートしてるんで。
ああ。やっぱその女性のためにいろいろ動いてるってこと
だ、ね、女性のプレジャーグッズなんで、まあ、あの、オナニーグッズですね。あの、バイブとか売ってるんじゃないですか、多分。
開発してるってこと？
女性だけで運営するプレジャーグッズストアラブピースクラブを1996年に始めましたと。お店はラフォーレ原宿 0.5 階にあります。
はいはいはい。
性暴力に抗議するフラワーデモ毎月11日継続中みたいな感じで載ってますね。
試してるってことだよね、そのグッズは。
そうだね、多分
絶対そうだよね、うん、だって品質確かめるよね。
はい、初めて知りましたけど。
ビール売る人はビール飲んでみるもんね。タバコ吸う人はタバコ吸ってみるよね、うん、
だから
で使ってるんだね。
使ってますね。これ矛盾してませんか、これ。すいません、
何がですか。
みのりさん冒頭初っ端ですけど、
はいはいはいはい。
あ、これあれですか、要は女性をの体を男に売ってないからこれはありなんですね。
要は何ですか、
女性の女性自身を満たすその道具なので、これは性差別とかそういうのには該当しないということですよね、要は。
あ、そうだね、女性のそういうのを高めるというか。
ということですよね、多分。
はい。はい。はい。 勝部元気さんもうバッテン荒川だからね。
あってみのりさんの次何でしたっけ。
勝部元気さん、
これ女性ですか。これも
これ多分男性だと思うんだよね。
え、勝部元気活動家って出てますけど
画像出してもらえると分かるけど、
ペディアさんで
男性ってなってる。
職業フェミニスト社会活動家ジェンダー論者ってなってますけど、1983年4月2日ですからは我々と一緒ですね、年齢。
画像出すと男の人っぽい髪型の時もあれば女性のような時もあって、
ああ、バッテン荒川ですね。
だよね、
はい、男か女か分かんないですね、これは。
やっぱジェンダー的な
ですね。バッテン荒川です。
あとは三浦真由美さんって人もなんか、
三浦
と思ったけど、
これもバッテン荒川、これは女性ですね。
はい、その辺がなんかちょっとその頂き女子リリちゃんをあかんやろって。
なるほど。
守ってたということで、まあ今日はあれですよ。
はい。
あのもう深掘りしなくていい。
そうですね。今日はまあこういう人が来たということで。
いたよと。はい。
いうことですね。はい、今日はサクッとしてお便りに行きたいと思うんですけれども、はい、ちょっと待ってね、はいはい、これ。今このみのりさん動画を開いたんで、ページがですね、
はい、
言います。
はい、
フランキーさんからですね。
はい、
件名はじめましてということで、
おう、
マンモー先輩彦さんはじめまして、フランキーとフランキーと申します。はい、もう4週目になります、ヘビーリスナーです、はい、あれこれ読みました。
え、わかんない、読んだかな。あれ、あの人、そのあれじゃないの、それ、
あれ、
義理の妹と一緒に聞いてる人
違いますあれヘビー、あれ怒りの怒りのアヘガンさんですよ、それは。
おお、
義理の妹の、あれ俺これあれかな、自分で読んでるからかな、自分でその前に目通してるから読んだって勘違いしてるんですかね、これ。
ちょっとじゃあ一回読んでみましょう。
そうですね、はい、マンモー先輩ヒコさんはじめまして、フランキーと申しますと、もう4週目になります、ヘビーリスナーですと、現場はいつも一人なのでずっと聞いていますと、お二人が話している雰囲気がとても好きでずっと聞いてますと。私は38歳の大工です。中学卒業してすぐ弟子入りしたので、15歳からずっと大工をしていますと、不思議な体験が多々ありますのでメールさせていただきますと。
いいね、
一気に
一気に怖い雰囲気が急に来たね
一気に来ましたね。15年くらい前の話ですと、とある元請けさんに頼まれて古い借家のリフォームに行った時の話ですと。これ聞いてないですよね、島さんね。
いや、聞いてないじゃないかな。
ですよね、多分大丈夫ですね。内容は床の張り替え括弧増し張りだけの、2日予定の工事でしたと。
はい、
早く終わらせてお金にしたく、残業してましたと。で、周りに何もなく人も住んでない環境でしたので夜10時を回っても仕事してましたと。その現場はラジオの入りも悪かったり夕方電気をつけて作業をするのですが、接触不良のような点滅が繰り返されたり何か気持ち悪い違和感を感じながらの作業でしたと。で、11時、多分夜の11時かな、これ多分ですよね。夜の11時を過ぎたあたりに片付けをしている時にいよいよ電気がつかなくなり本当に怖くなり、充電式のライトに切り替えて急いで現場を出ましたと。その時です、部屋の奥の勝手口のドアがバタンと音を立てて閉まりましたと。 勝手口なんて開けてなかったし、突然の大音で声を出してびっくりしていると、耳元でフフフと笑い声のような声が聞こえて、本当に怖すぎて片付けを諦めて、片付けを閉めて急いで現場を出ましたと。
はい。
次の日元請けさんに連絡をして朝片付けに行き、話を聞くとやはりそこはいわくつきの現場かっこ自殺他殺行方不明だったそうで、割り増しで請求しましたと。長くなりました、すみません。いろいろ建築関係の不思議話や言い伝えなどあるので、またメールさせていただきます、ありがとうございました、ということでフランキーさんからいただきました、ありがとうございます。
すごいね、
出ました、久々の
怖い話すごいね。
最近根本さんやらフェミニスタの色
々そう遠ざかってたけど、
やっぱり
なんか怖い話はいいね、
やっぱり来ましたね、
怖いもん聞いてる途中も、
これは来ましたよ、事故物件ですね。
いやフフフって声してるわけでしょ、
だもう確変ですよねこれ、そのだって しかも夜11時ですからね、
うん、今ぐらいってことでしょ、
ああそうだね、今ぐらい今ぐらいに電気そしてつかなくなって充電式のライトに切り替えて出た時に勝手口のドアがバタンってなったと。
はいはい、はい、
あれですわね、私のその2階の扉みたいな感じじゃないですか、多分
バンって
バンって、それのもっとすごいバージョン、
すごいね、怖いよね、
うん、
どうするそれ、
耳元はちょっと卑怯だよねいつも思うけど、
とさ、
はい、
怒んないじゃん、どんな YouTube 見てても。
はい。
不思議なんだよね。だから俺それがすごい不思議なんですよ。
怒んないっつうのは自分自身にってことですか？
いや、あの、YouTube 見てるじゃん。
はい。
いろんなさ、お化けの YouTube 見るじゃん。
はい。
あんまりそこまでの強烈なのってなかなか怒んないじゃん。
うん。来ない
ね。不思議だよね。
でもたまにあるんじゃない？その。ドンとかこう
バーンとかね、
音系はあるよね、
あと LOL は意外と、
はい、
耳元で今男の人とか女の人の声聞こえたとかよくは言うんだけど、 あの人
はい、
他ではあんまりないんだよね、
なんかもう何でしょう、 YouTube のやつ最近なんかただあの洞窟とか行ってる、はい、映像にしかなんか見えてこなくなっちゃいましたよ、私。なんかもう、免疫ついてきちゃったんですかね、これ。
ああ。特に何も感じないんでしょ、別に。
自分自身ですか？
はい。それ見てても。
自分自身は何も感じない、その、ただ暗い、いい公園とか、そういう、なんか、ところを、ただ探索してる動画としかなんか見れなくなってきてしまって。
ああ。
なんか、前例えばそのゾゾゾ出てきた時とかだと、
はい、
うわーってこうもうずっと見てたんですよね、
はいはい、
やばいやばいどっか出てくんじゃないかとか、
はい、
ケゾロあんま出てこない
そうあのさ、
はい、
それで今ちょっと思い出したんだけど、
はい、
ちょっと不思議なことがあってさ、
ちまさまですか、
いやあのその動画見てて、
あはいはい、
今あの今週のまたね人間 TV の話するんだけど、
うん、
レキオリゾート行ってんだよ沖縄の、
はい、
それそこがねあの人たちが行ってるんだけど原田龍二とね、
うん、
すごい不思議なのよ見てて、
映像的にってことですか、
あのやってることがっていうかその、
はい、
野呂の末吉さんと、
はい、
大間市の安倍さんと、
はい、
まあ、行くわけですよ、
はい、
で俺さツイッターでさ写したじゃんあの顔、
男の人、はいはいはいはいはい、
あれ顔に見えんじゃん。
あれは何だったの、あれ。
全然何も触れないよ、あの番組では。
あ、いや、あれはチンマさんが普通に見つけたってこと？
それとも、うん、てか見てる人もコメント欄でそれめっちゃ言ってんの、みんな。あそこの使われみたいな。
うん、
で俺も見た瞬間、わーっつって絵かなと思って、スプレーの落書きがいっぱいあるから。だけど、なんか全然触れないし。
うん、
でね、そこがなんか、その、霊能力者曰く、かなりやばいところで、
はい、
でっかいのよ、ホテルが。
うん、
で、3階までが限界ですね、みたいな。
うん、
で、それ以上はダメって言ってるのね。
うん、
で、そのでかい本館に行く前に横にね、
うん、
なんかちょっとちっちゃめの建物があるの。
はい、
まずそこに入ったのよ、
うん。
そこがその俺がツイッターに撮ったあの建物なんだけど。
うんうん、
で、なんかね、下水なのか、水の処理なのかわかんない。地面、コンクリートの地面なんだけど、なんか丸い穴いっぱい開いてて。
うんうん、
でそこに落ちないようになんかコンクリート進んでいくんだけど、
うん、
そこにね、あの原田龍二、ね、入ったのね、
うん。
だけどやめた方がいいって二人に言われてんの。でも入れないですか、ダメですかってなんかね、あの人の幽霊めっちゃ見たい人だから。
はい、
じゃあ奥の部屋はダメだけど、手前だったら大丈夫ですって。
はい、
で、一応、その末吉さんと安倍さんで一緒に行きますっつって。
うんうん、
で、奥の部屋があったんだけど、その部屋、一回ね、その、末吉さんが、一回私、そっち行って、お話ししてきますから、待っててください、つって、うん、
はい、
末吉さんが離れた瞬間に、
はい、
原田龍二がなんか、ちょっと上をパーとかって見てるうちに、
あら、うん、
なんかね、顔がぐしゃぐしゃに、こう、もう涙流して、
え？
うわーってなっちゃった。
原田さん？
あの、原田龍二が。
うん。
で、安倍さんがすぐ気づいて、
うん、
先生とかって、あの、末吉さんのこと先生って言うんだから、
あ、そうなの、
危ないっつって、
うん、
すぐ、ラグに払ってあげるからっつって、
はい、
ダブル除霊ですよ。
お、夢のコラボレーションじゃないですか。
そう。もう正面からは、あの、安倍氏が、いつものやつやって、
はい、
後ろからは、末吉さんが
もうそれダメじゃないですか。もう幽霊
抱きしめるような感じで、お腹後ろから抱きしめて、
はい、
前のをポンポンポンポンってこうやってるだけなんだけど、
うん、
末吉さんは、
うん、
あ、もう大丈夫ですってなったんだけど、
はい、
今の何ですかってなった時に、
うん、
別に幽霊に取り憑かれたわけではないと。
あ、ほうほうほう。
この場所にある悲しさみたいなものの圧に触れただけだ、
うん、
それで一気に悲しくなって、
うん、
もう涙ボロボロってなっちゃったの、うん、初めて当たり口が、
うん、
で、あれこのまま行ったらどうなってましたっつったら、穴がそこら中にあるから、
うん、
多分一瞬で死にたくなって何も言わず飛び込んでますよとかって言われてて、
うん、
そのでその悲しさって何ですかって言ったら、そのやっぱその場所に溜まってる悲しさで、
うん、
末吉さんとか安倍さんとかは常にそういった感情を受けながらその条例とかしてるとかっていう話をしてね、
ほうほうほう、
でその建物にダメって言ったのにどうしても入れませんかって原田龍二が言うから、
うん、
じゃあ入りましょうかっていうのは、そのそれを体験させるために、
うん、
わざと入って、
ほうほう、
どうですか、分かりましたよねみたいな。
なるほど。
で、その末吉さんが奥の部屋に入った瞬間に、
うん、
末吉さん来たってことで、その建物の部屋中の霊がうわーって騒ぎ出したんだって、ブワーって。それで原田龍二の方を一瞬こう、なんつうの、遅れたみたいな。
ああ。
原田龍二がわーってなってんの、
うん、
ごめんなさいとかって言ってたんだけど。
で、
それはまあいいのさ。
うん。
で、今度本館ですよ。
はい。
で、3階まではいいけど、つって、原田龍二も今来るのあったばっかだから、
うん。
あ、そういう世界で生きてらっしゃるんですね、お二人は、みたいになったのね。
うん。
で3階まで行ってたんだけど、結局今日の動画で5階まで行ったの。ダメですか、
今日アップされたんですね。
そう4階ダメですか5階ダメですかとかっつって、
はい、
で結局じゃあ分かりましたっつって、
うん、
なかったらすぐ行きますからっつったんだけど、あの原田、うん、どこもガンガン行く原田龍二が、
うん、
階段登って途中で、
うん、
あすいませんちょっとこれ行けないですって言い出した。
あ、それはレアだね。
でしょ、
はい、
あんなに幽霊見たくてガンガン行く人が、
はい、
行けないですって言って、
はい、
でも行きたいんですみたいな、でも行けないんですみたいなね怖いとかじゃなくてとかって言ってて、
泣きたいのに笑えないみたいな、
ケイダさんね、それ
ケイダさん的なね
で他のスタッフがガンガン行って、
うん、
まあその人に幽霊ついてみたいな、まあそれ払ってみたいな一連流れあったんだけど、
はい、
でその高麻市の阿部さんがね、いやここはおっかないっつって、
うん、
ダメだダメダメって言ってんの、
うん、
で何が不思議かって、
はい、
そのね末吉さんとか高麻市の阿部さんが、
うん、
ここはやばいっつって、
うん、
言ってるわけよ、
うん、
で幽霊行った人がね、原田龍二もそうなったりとか、
うん、
入ってったスタッフがね幽霊ついちゃって、
うん、
払ってもらって、払わなかったら、まあ、うつ病とかなっちゃったりとかって言われてたのね、
うんうん、
だけどそこはさ、
うん、
もう一昨年ぐらいにゾゾゾで行ってるんだよね。
おう。
で、その最初に原田龍二がもう泣いてしまった建物もガンガン入ってるし、
うん、
その本館の方もガンガン入ってんだよね。5階まで全部チェックして、
うん、
あれ部屋もおかしいなとかっつって、
うん、
何もないんだよね別に、
うん、
そのさ霊能力者と一緒に行った原田龍二が おかしくなってて、
うん、
あんなガンガン行くね、
うん、
霊能力者も誰もついてない、誰も幽霊見えない、
うん、
ゾゾゾの人たちが特に何も起きてないって、
うん、
それはちょっと不思議じゃないですか、
うん、確かに不思議というか何なんですかってなりますよね。
逆だよね、
普通に考えると逆だね。
霊能力者いない方が、
はい、
なんか変なになっちゃって具合悪くなっちゃって、
ビュービュービュービューってこうもう、
そう
マー君とか
そう
もうとんでもないことになっててもおかしくないよね。
で霊能力者ついてってる方がね、
うん、
あそこ幽霊いますか気をつけましょうねとかって無事に帰ってくるのが普通じゃん、
うん、
なんでさその、うん、なんともない人たちが行ってなんともなく終わってんのに、
うん、
そんな 霊感強い人たちの方がなんか食らってんのって思うんだよね。
確かに。そうなるとあれじゃないですか、やっぱ霊感がある方が集まってきやすいみたいなこと言うじゃないですか、よく。
その救いを求めて
とか、あとやっぱ霊感強い人、なんかよくそういう怖い話とか怖い漫画、なんか実話漫画みたいなのをよく読むとさ、その霊感強い人と友達になってその人と一緒にこう遊んでたりして初めて見るようになったとか、
あ影響されてね、
影響されてみたいな、なんかそういうのありません？
あるね。
だからもしかしたら霊感ない人は
なんともないと言っても、
なんともない可能性がなんかあるよね。なんか霊感強い人こそやっぱりそういうのに合うというか。
ショックだったのは原田龍二がなったっていうのはショックだよね
それはそのいい意味で、
まあ、どっちの、まあ、悪い意味もなんつうのさ、あれだけパワフルな人を幽霊に会えないよってね、前谷さんも言ってたじゃん、
うんう
ん、でもね、
幽霊ではないでしょ、だってなんかそのパワー体みたいな、
悲しみの圧に触れてしまってみたいな、
うん、はい、
なんでさ、
うん、
そのね普通のね、
うん、
普通の YouTube やってる人たちいや何の影響もないっていうのが、ね、ちょっと変だね、なんかね、
いや波長的なそういったところなんじゃないですか、わかんないですけど、その合う合わないというか、
だから落合陽平原田龍二越してる説あるよね
どういうこと？その
幽霊に対するその何もない加減。
ああ、
あの人何にも起きたことないじゃん。
そうだね。でもなんかドカーンとかこのなんか変な音とかになってふっふっとかっていうのはあるよね。
あったね、藤屋観光ホテル
なんかそういうのとかは
キャキャキャキャキャキャつって何だと何だとって言ってね、うん、あれはあったね。
だよね。やっぱ何も感じない人こそ、でも不思議なのが、
はい、
そういう怖い話とか実は聞くと、その何もない人は、そしてあれなのかな、何もないとやっぱり、ああ、でもどうなのか、そういうオカルトとかの話聞くと別に霊感ない人とかもでも合ってるよね。
そうなの、そうなのよ。霊感ない人も遭遇してるじゃん、そういう現象に、うん、
確かに。
どっかしよね。
確かにそうだね。
あとはその大量な人数で行ってほしいよね。なんか
何人ぐらい？
もう2万人ぐらいです。
100人とかじゃなく2万人ぐらいだね。フェス。
ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅ
う。
水曜日のダウンタウンとかで行ってほしいよね。もう心霊スポットぎゅうぎゅうで行ったら、
うん、
絶対怖くない説みたいな。
あ。まあ、怖くはないんじゃない？
あ、でもそんだけ多いとさ、
うん、
幽霊混じってても分かんないか。
分かんないっていう、だから、そういうのはあるかもよ。
ね、ちょっと怖いね。
あの、例えば、もう、はい、もう一人一人ゲートをくぐって、
一、
はい、人、二人、三人、四人でこう、もう間違いなく、
はい、
その、人数を間違いなく、例えば、まあ、1万人とかね、まあ、1万だとしましょう。間違いなくこの中には一番に入ってますねっていうのも、その入り口の建物の入り口でカウントして、
はい、
で、はい、1万人入りましたねって、もうあのノンストップで撮影して、
はい、
で部屋の中にこう「いで、はい」っつって、みんな写真撮るよって「めい」っつって撮った時に、
はい、
その集合写真を今度またあのAD とかが一人一人このマークつけて数えていった時に1万1人とか1万2人とか増えてたり減ってたりしたらちょっと怖いよね。
怖いね、
うん、
それは怖い。
誰だってこのその1万人の中の誰かは違うわけでしょ。
それ怖いね。
まあ、100人そう現実的じゃないけど、まあ、
知り合い100人する
。100人でもし101人とかになって、で全員知り合いにしとけば、
うん、全員知り合いしよう。
全員知り合いにしとけば、知らない人いたら分かるから。
うん。
そしたら、こいつだっていう。
どっちにしろ怖えな。
うん。だうちのあの、じいちゃんのあの、心霊写真みたいな感じだよね。それ、多分。
一人知らない人写ってる。
そう写ってて、顔は分かん、なんか分かんないし、距離感おかしいというかね。
はい、はい。
そういうのとかが写ってたら、わってなるね。
怖いね、
うん、
ちょっと脱線しましたけど、
はい、フランキーさん、はい、あの他にもあるということなんで、
ぜひね、
大工さんやから、大工さんってあれか、なんか古い建物とかもリフォームとかするのかな。
するんじゃない、
ああいう廃墟とか。大工さんってあの解体はしないのかな。
また違う人なのかな、重機とか。
また違うのかな、ちょっとそこら辺のは分かんないけど、
はい、
なんかいろいろありそうだよね、その風習とか。
うんうんうん、
いろいろあるということなので、ぜひ続編に行きたいということですね。
はいはい、そうですね、
フランキーさん、
お待ちしております。はい、ということで、
はい、ということでありがとうございますと。
はい、
で続きまして、
はい、
ちょっと待ってね、こっち開きますので、いきます。
はい、
高校の先生さんですね。
はい、
お久しぶりですと。
はい、
高校の先生ですと、前以前にもいただいた方ですね。
で
高校の先生さん、実なんとですね、
はい、
昨年結婚して、
お
結婚式や引っ越しがあり、また仕事では修学旅行などがあって慌ただしい毎日を送っていますと。オカルポにお便りを送りたいと日々思い続け、やっと春休みに時間ができたので送りますということで、これいただいたのが4月4日なんですよ。
おめでとうございます。
おめでとうございますですね。確か同年代かもっと若かったような確か雰囲気の、同年代じゃない、確かもっと若かったような雰囲気だったと思いましたけども、
はい、
おめでとうございますと。
おめでとうございます、
はい。で、修学旅行では福島県に行きましたと。
の
初めての東北にマンモーさんたちはこんなところで生活しているのかと雪景色を見て感動してしまいました。ぜひ宮城にも行ってみたいですと。今日はマンモーさんに話してほしい話題を送らせてもらいます。それは北の映画です。あ、北の映画についてですと。最近ハマってよく見てます。私の生活をしている環境とは時代も世界観も全く異なりますが、胸を打たれる作品ばかりです。もしマンモーさん、チンマン先生が好きな北の映画があれば教えてください。私はキッズリターンを見てこの時代に先生したかったなと強く思いましたということで、学校の、あ、高校の先生さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、
福島県に来てたんですね。
修学旅行で福島、安藤ちゃん、安藤ちゃんとかね。
そうですね。福島県の会津若松とかですかね。
白虎隊とか。
白虎隊、あの城、何でしたっけ、白虎隊の城。飯盛山でしたっけ。あれ、なんかお城ありますよね、福島。
ああ
、鶴ヶ城です。
はいはいはい、
鶴ヶ城あたりとか行ったんですかね、多分。
俺らはあれだよね、その小6で行くよね。
小6で行くね。
なら、
はい、白虎刀をみんな買ってたよね。
木刀は必ず家にね。
そう、木刀、そこで大体木刀と白虎刀をみんな買って行くんです。
はい、はい、
自分も木刀買いました。
はい、
木刀と、まあ、木刀と白虎刀ですね。
はい、
買いましたね。で、北の映画ということなんですが、何かありますか。
北の映画、
北の映画ってたけしってことでしょ、多分。
違うんじゃないの。え、
北の映画ってビートたけしのじゃないの。違う、
どういう字書いてるの。その
北のって、あの北、あの東南、東南シャーペーの北、
ペーのは野原の、
野原の、
ああ、じゃあ北
野武士だよね。
いや、俺、東北のお話されてたから、
はい。
その、北の、
北
の地域の、その、
なるほどね、
高校の先生さんから住んでらっしゃる場所からしたら、福島も北のね、地域からさ、その、ポッポ屋とかさ、その、その、北の国からとか、その、地域的なものかと。
ポッポ屋、ポッポ屋ってありましたね。
思いましたね。
なるほど。
はい。
北の映画、なんかいろいろ、北の映画、俺多分、北の映画って分かんないで見てる可能性ありますね、これ。
ああ、菊次郎の夏とか。
とかもそういうのだよね。あとなんかもう、たけしのやつって、
暴力描写が結構ね。
の、あれだよね。
アウトレイジとか。
あと、なんだっけ、ファッキングジャップレイ、分かれば分かるのやつってなんだっけ。
それもそれも似たようなやつじゃないの。そのね、人気者の、
はいはいはい、ビヨンドとか、
はい、はいはい、
ビヨンドは見たかな、確かビヨンドとか、なんかそこら辺のファッキングジャップレイ、分かれば分かるのやつ、
はいはいはい、
だから感動ものは見てないかもしれない。
あ、
なんだっけ、ファッキン、あんま千葉さん映画見ないですよね。
俺、そうだね、海外ものはちょこちょこ見てた時もあるけど、
はい、
あんまり なんだろうな、あんまりこう SFX 的なのもあんまり見ないし、
うん、
そうだね、
漫画とか本派っすよね。
そうだね、ヒューなんつったらいいの、その
ヒューマンドラマ、
ヒューマン系は、
はい、
ちょこなんかこう見たりするけど、ハリウッド今休み的なのはあんまり見ないかな、
はい、ショーシャンクのなんちゃらとかそういう感じ。
ああ、それもなんか社長に脱獄って聞いちゃったからもう見れねえじゃないですかっつって、もうそれも見れないんだけど
ショーシャンクも良かったっすね。
ああ
、ブラザーでした、ブラザー。
あ、それがファッキングジャップ、
はい、ファッキングジャップのやつですねここの先生さん、あの北の映画、残念ながら私そういうのブラザーとかビヨンドとかああいうそういうのしか見てないですね。
そうだね。
じゃあこのキッズリターンっていうのをちょっとチェックして、北の映画 6作目と。
それなんかあれなのかな、アマゾンプライムで見れるならね。
そうですね。でも DVD なのかな、キッズリターン。学校の先生、あ、高校の先生さんが好きということは、なんか学校ものなんですかね、多分。スクールウォーズ、スクールウォーズ的な感じなのかな。
北野武、学校もの やってたのかね。
あれは学校っていうやつなかった、学校。
山田洋次監督的なこと、
学校っていう映画なかったっけ、夜間学校のやつ。
あったんじゃない、
あれは北野映画じゃないのかな。
ちょっと調べて、山田洋次監督じゃない、多分それ。
あ、そうです、学校は山田洋次監督の映画シリーズでした。あの浜ちゃんのやつですね。
浜ちゃん出てた、
浜ちゃん出てたじゃん。西田敏行出てない、西田敏行。あ、浜ちゃんってあのダウンタウンの浜ちゃんじゃなく、あの釣りバカ西のね。
全然わかんねえな、見てねえから。
これはなんか何個か見たことあるな、これ。夜間学校のやつ。
学校シリーズ？
はい。
ああ。昔のやつでしょ？
うん。
俺ね、全然見てねえな。
ですね。まあ、ぜひ、チンマさん、キッズリターンを。
キッズリターンっていうのが北の作品なのね。
キッズリターンが北の作品で、高校の先生さんがおすすめの。
確かにキッズリターンでね、タイトルからしてもしかしたらそういった感じのね、子供
ヤンキー系なのかな。なん北の作品、18歳の2人はいつもつるんでいた、気分が乗れば学校に行き問題を起こす2人は担任の目に落ちこぼれとしか映らない。そんな日、かつ上げた高校生の助っ人に KO されたマサルはボクシングに目覚め、シンジも成り行きでジムに入門した。ある夜ヤクザに噛まれた2人は若頭に助けられ、マサルはその迫力に感動してしまうと。高校生活も終わり、シンジはボクシング界の逸材に成長していた。だがジムにはマサルの姿はなかった、みたいなっていう内容がこう書かれてました。不良少年的なやつなんですかね。
ちょ、何年前です。
2007年。
あ、じゃあ そこまでめっちゃ古いってわけでもない。
主演金子健。
ん？
主演が、あ、出演が金子健。
ああ。はい。
確か高校の先生さん確か若かったと思うんですよね。
あ、そうなの。
確か前お便りもらった時、確か正確な年齢は覚えてないけど、確か若かったような、若い先生だったような。
お、
2007年って私たちもう
働いてたんじゃない
ですよね。学生終わってますよね。
ああ
、終わってますわ全然。
うん、
は、社会人 2,3 年目ってとこっすか。
あ、じゃあ最近じゃん。 ね、
2007年なんでこの頃の学校どんな感じなんだよね。今とは全然違うのかも分かんないですよ。確かに
俺らのでもなんとなくその今聞いた感じだと俺らの時よりもっと前の描写なような気がしない、なんか
昭和な感じですかね。
うん、
どっちかっつうと
そうだね。
平成、まあ、80年代後半90年代ぐらいな感じですかね。
そうだね、俺らちっちゃい頃だと思う。
そうそうそう、安室奈美恵全盛期ぐらいな感じですかね多分
それ俺ら中学校の頃ね。
そうそうそう、はい、まだ先生たち職員室でギリタバコ吸ってたかぐらいの。
そうだね、吸ってたね、
はい、ところじゃないですかね、はい、多分。
はい、
ということで高校の先生さんありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
で続きまして、こちらはですねちょっと LINE の方に飛びまして、ですね、溶接工もぐりさんですね。
はい、
溶接工もぐりさんからいただいております。マンモーさん、チンマンさん、おはようございます。体内記憶の話をされていたのでメッセージを送らせていただきますと。
はい、
今、5歳の息子が2歳ぐらいの時に、会話ができるようになったので、今5歳の息子が2歳ぐらいの時ね、はいはい、に会話ができるようになったので体内記憶あるかなと思い、聞いてみたことがありますと。
はい、
〇〇はどこから来たの？ともぐりさんが質問したんですね。
はい、
そしたら息子はわからない、お母さんのお腹から生まれてきたんだよ。
はい、
名前どこから来たの？わからない。で、お母さんのお腹から生まれてきたんだよ、息子。そうなの？うん。といった感じで、体内記憶を聞くことはできませんでしたと。
はいはい。
うん、で、3歳までしか体内記憶は保たないと聞いていたので、3歳の時も聞いてみましたが、同じような感じでしたと。しかし、去年、たまたま息子が生まれた産院の前を通った時、息子さんが、ここで生まれたと言いましたと。
お、
息子が生まれてすぐに引っ越したので、その産院の前は通ったことがなく、産院の話をしたことはあるかもしれませんが、産院の写真等を見せたことはなかったのでびっくりしましたと。
お、
なんで知ってんのと聞いたら覚えてたと言ってましたと。
お、
これは体内記憶じゃないかもわかんないですけど、すごいですねこれ。
すごいね。
去年9月に第2子が生まれたのですが、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
生まれる数週間前にお母さんのお腹を触りながら、まるまるちゃん早く外に出たいって思ってるよと言い出したのを思い出したのですが、もしかするとそれは息子が体内にいる時に、そう思ったのではないかと思いますと。早く生まれていろいろやりたいって思うタイプだったから、体内記憶より、生まれてからの記憶が強いタイプなのかなと。第二子が話せるようになったらまた体内記憶を聞いてみようと思います。長々とすみません。また配信楽しみにしてますということで、溶接工もぐりさんからいただきました。ありがとうございます。
すごいね。
これはどういうことですか、これ。
体内記憶ありますか？
私ですか？
はい。
私はないですね。
俺もう気がついたらもう幼稚園ぐらいだったよね。
ただこれね、あれなんですよ。私体内記憶はあんまないんですけど、
はい、
唯一なんか思ってるっていうか。赤ちゃんの時に、まだだから歩けない、
はい、
おむつしてるぐらいの時に、
はい、
だ自分で動けないじゃないですか赤ちゃんって、
はい、
そこの時のある一ポイントだけはなんか記憶あるんですよ。
へえ、
多分これは分かんない、その記憶なのか、
はい、
その成長するにつれて、
はい、
そういう業者を何でしょう、記憶として勘違いしているのか、
はい、
分かりませんけれども、
はい、
布団で寝てて、
はい、
その多分おしっこがなんかしてこうもう嫌になってる、嫌になってて、はいはい、そしてね、あとね、そう、これも全然言ってなかったけど今思い出したけども、
はい、
あの2階あるじゃないですか、
はいはい、
で広い方の部屋、
はい、
あっちで寝てたんですよね、
はい、
でね、なんかくるくる回るやつあるじゃんよく、
うん、
あの天井とかにこうぶら下げて、
うんうんうん、
赤ちゃんの時にこう、今あんのか分かんないけど、
おう、
なんか昔あったじゃないですか、ああいうの、なんか音があってくるくるくるくる回ってる、あれがあったんですね、
おう、
当時でね、はい、そこその上とかをこう寝てるから上見るしかないじゃないですか、赤ちゃんなんで、
はい、
なんかね飛んでたのは覚えてるんですよ。
何が？
変な妖精みたいなのが。妖精っていう、何でしょう、ティンカーベルみたいなああいうのじゃなくて、
はい、
どっちかっつうと、
あの、怖い。
虫師ってわかる？ジンマさん。
いや、読んでない。
漫画。
最初、1話目はちょっと見たけど、
うん。
読んでないよ。
虫師の、一番、一巻目とか見た？ちょこっとだけ。
ほんの最初のちょっとぐらい。
虫師のその多分そんな最初らへん見てたら若くもかんないけど、なんかその虫みたいのが飛んでるっていうじゃん、その虫師、
はい、
なんつうのかな、虫師のね、あのその業者というか、なんか虫みたいな、あの虫師に出てくる虫みたいなのが、
うん、
なんか透明な感じのやつが浮いてる感じの記憶は断片的にちょっとだけあるんですよ。
おう、
やっぱ妖精みたいなああいう感じじゃなく、どっちかっていうとそういう虫師的な、だそれがでも、
うん、
子供にこうやって成長してくる過程でついた記憶なのかどうかは分かんないけど、でもなんかそのね記憶だけはあるんですよ。あそこで寝ててくるくる回ってて、なんか透明の虫師に出てきたような、あ、出てくるような、なんか虫みたいのがなんかファファファって浮いてたなっていうのだけはなんか覚えてですね、それが一番多分一番最初の記憶。
すごいね、だってそれまだ生後ね半年ないぐらいでしょ、
うん、多分おむつしてるからね。
すごいよその記憶は。
でもこれは分かんないですよ、記憶なのかはどうか分からない。でもなんかその業者は覚えてるのはありますね。
はあ。
だからもしかしたら本当その溶接工もぐりさんのその子も普通にそれを覚えてた可能性もありますよね。
うんうん、ああ。
この抱っこされて、
もしかしたらね、産後にちょっと検査とかでね、1ヶ月検診とかで行ってるかもしれないもんね。
行ってるとか、あと本当帰り際のその一時の景色、
すごいね。
だから意外にやっぱすごいんですよね、人間の子供を、
ね、
覚えてるというか、意外にそういう記憶が残ってるのかもかね。だからそうなってくと、やっぱお腹の中の記憶があっても全然おかしくないとは思うんだよね。だってもうそこに生命として生まれて脳みそもできてるわけじゃん、だって。
おう、
いくら赤ちゃんとはいえ。
でも目開いてんの？お腹の中。
目は開いてないんじゃない？
ってことは真っ暗じゃん。
真っ暗だね。
映像的記憶としては。
うん。
匂いもしないでしょ。
うん。
多分空気ないじゃん。
うん。
味もないじゃん。
ないね。
音の記憶になるのかな？でもその体内の。
なんかよく音とか、あとなんか。ね、すごい落ち着くというか気持ちいいというか、そういう話とかよく聞きますけどね。
不思議だね。
不思議ですね。
はいはいはい。
ということで、もぐりさんありがとうございますと。
はい、ありがとうございました。
で、最後は、これはですね。
はい。
ああ、これは、名前大丈夫かな？大丈夫かな、まあ大丈夫でしょうと。
はい、
匿名希望さんです。
はいはいはい。
境界知能とロト6、あ、ロト幸福論、件名ですね。
はいはい。
マンモンさん、チンマン先生、こんばんは。以前令和新選組が境界知能をターゲットにしているとかの話をされた時に、送るかどうか迷った件がありまして、その件についてメールさせていただきますと。
はい。
お二人は国葬やめろをご存知でしょうか。あ、国葬やめろっていうか、その国葬上めろ、
安倍総理のやつね、
のやつで、国葬に上下の上って書いてひらがなのメロ、
はい、
をご存知でしょうかと。安倍晋三元首相が亡くなられた時に国葬反対デモがあり、その中に国葬上メロと書かれた段ボールを持った人がいましたと。
はい。
こちらのブログでは、あの URL 貼ってあるんですけど、多分その何でしょう、その国葬上メロの段ボールの、プラカード持った写真がこう出てるんですけど、私のこの目の前には。
はい。
こちらのブログでは特定に至っていない外国人なのではと書かれているのですが、この女性実は知り合いですと。
はい。
この話題、はい、これが話題になった時に本人に確認したところ、バレたと言っていたので間違いないと思いますと。
おおおお。
で、上メロの意味までは確認できていないので、なんだかよく分かりませんと。この女性、国籍まで確認したことはありませんが、日本で生まれ育った日本人ですと。そして令和支持者ですと。聞いたところによると、勉強ができなさすぎて高校に行けず中卒とのことでしたと。
はい。
だから字も書けないのではないかなと。それで令和新選組は教会知能をターゲットにしているという話が私の中でつながってしまいましたと。
おお、真実だったね。
でですね。で、実際に会って話したのは20年近く前になりますが、可愛くて面白い子だったと、可愛くて面白い子だという印象でしたと。ずっと SNS 上でつながっていて、いつの間にか LGBT や難民のデモに参加した、写真や署名の投稿が目立つようになっていましたと。
おうおう。
本人や周りの人がオカルポットを聞いていたら、私が特定されそうだと思ったので送るか迷いましたが、おそらく令和支持者は聞かないだろうということで送ることにしましたと。
だろうね。聞いてないよね。
はい。
令和支持者絶対聞いてないのこれ。
はい。ここから話は変わりまして、はい、チンマン先生のロト幸福論について、申し遅れましたが、いつもオカルボットを楽しみにしているグッサンですと。
あ。
毎週2000円でハッピーが続くチンマン先生は素晴らしいですと。はい。私は以前ビッグを自動購入で買い続けていたのですが、ある日突然無駄に思えて買うのをやめましたと。
はい。
毎週同じ金額を出し続けるなら、投資信託の方がいいやんと思ったのですと。
はい。
結局投資信託も買っていないのですが、丸と。そして今年チンマン先生に、触発されてロト7を買い始めましたと。
はい。
妄想が足りないからか全然当たりませんと。 お金をたかりに来る人が家を訪ねてきたら、庭で尻を出す妄想までしていましたが当たりませんと。
いいことだね。
それどころか何も妄想していないうちの夫が30万当たってましたと。マンモー先生の助言通り妄想を強化していたのに悔しいですと。 そこでやはり投資に回そうと思うのですが、チンマン先生は毎週2000円をどのように買っていらっしゃいますか。月曜のロト6を2口、木曜のロト6を2口、金曜のロト7を4口という感じでしょうか。同じような買い方で株を買おうと思いついたので差し使えなければ教えていただけないでしょうか、笑い、ということで匿名希望さんからいただきました。ありがとうございます
匿名希望さんありがとうございました。
まあ、いろいろとありますが、
ありますね。どこからいきますかこれ。
まあ令和さんのやつはは
い、知り合いだったってこと、
ということで。
すごいね。
でまあ境界知能をターゲットにしてるのがつながったという。
はいはいはい。
まあこれは
言った通りだったと。
そうなんでしょうね、多分ね。そんな近い方がいたっていうのがまず。
はいはいはい。
でちょっと聞き捨てならないことが終盤ありましたね。
あったね
これあのもう一度言いますけど、
はいはい、
何もそう妄想も何もしないうちの夫が30万当たってましたということで、
これはちょっと問題ですよこれはちょっと怒りのアフガンかましますよ、これ私
これはどうなんです
か。これはなんかちょっと、はい、俺からしたら、
はい、
浮気されたみたいな、今ショッキングな出来事。全然こっち振り向かないのになんかその、
はい、
違う人に笑顔振りまいてたみたいな、
はい、
すごくショッキングな出来事ですこれは。
ですね、だって今まではこう当たんないくても、
はい、
こいつみたいな、
そうそうそうそう、
お前みたいな、
そうそうそうそう、
感じでしたよね。
そうでした。
なのに、
はい、
何もそのいわばロト6とかロト7について、
はい、
そこまで何でしょう、愛してない、
はい、
その匿名希望さんの旦那さん、
はい、
30万って結構でかいですよね。
多分ね、30万って、3等とかじゃないの。
結構、おおってなりますよね。
だって1等、うん ?1 等が億でしょ?
はい。
2等は、
はい、
何百万から千何百万とかな。
はい。
ガクッと減って、3等が90万とかだったりするから、多分その口数がいっぱい出ると分配されて多分30万とかになったのかな、
うん、ああなるほど。
下だともう1万円とか1万5000とかになっちゃうから、う
ん、はい、
かなり高額だと思いますよそれ
これは
許せませんね
怒りのアフが出ましたね
かましますよこれは、怒りのアフが
そしてチンマン先生は毎週2000をどのように買ってますかということなんですが、
あ、ですね、はい、正しくは、
はい、
2500円ですね。
なるほど。
はい、ワイドで買ってます。
ワイドで買ってると。 それは言えば分かるんですか。それは
多分分かると思うあのね、ロト6は、
はい、
当選日が月木なのよ。
はい、
セブンは金曜日なの、
はい、
だから俺は火曜日の日にロト6ワイドで告知、
うん、
それだと1000円なのね、
はいはい、
でロト7ワイドで告知、それだと1500円なの、
はい、
で2500円買って告知ずつ、
はい、うん、
でまあ火曜日までに結果出るから、
はい、
また火曜の夕方、
はい、
お口ずつ買ってみたいな。
なるほど。
月曜日のロト6は買わないんだね。木曜、はい、木金のやつを買ってる。
はあ、はあ。
ただ、最近変わりました。
あら、戦略が。
はい。
はい。
あのですね、
はい、
あんまりにも当たんないから、
はい。
あんまりにも当たんなくて、
はい。
どんどんこう金がただ減っているだけというね、
はい、
とてもこう悲惨な状況に耐えられなくなってるんですよ、
はい、
俺だってそんなにね、はい、お金 窓際ですよ、
はい、
私は、
はい、
そんなにお金稼いでませんよ、
はい、
だから、はい、どんどん減ったお金が俺の口座から、
まあ、毎週2500円で、
はい、まあ、月1万円ですよ、
はい、
4週あったとしたら、
はい、
何にもしないで1万円減ってってるんだよ、
はい、そうだね
これはちょっと、
はい、
耐えられなくなってきまして
、はい、
今週からですね、
はい、
ロトセブンやめました。
っていうことは どんな感じになってですか今は。
ロト6の1000円のみですね。
毎週1000円と。
毎週1000円。おお。それだと月、まあ、4000円から5000円ですので、
はい
はい、昼飯を食わない俺からしたら、
はい、
まあ、
なるほど、
他のサラリーマンよりは使ってないんじゃないかと。
なるほどね。
はい、
それで月30万当たった日やこれ。とんでもない
ことですね。いや、もう30万ではもう、なんだろう、30万円分のそのなんだろうな、あれはもうその他の人にミスしちゃってるわけじゃん。
はい。
30万円の表情は。
はい。
もう、それ以上じゃないともう、ちょっと許されないよね、
もう。なるほど。
はい。
いや、
これはちょっと許されないよ。グッサンさんの旦那さん、
グッサンさんの旦那さん、どんぐらい買って当たったのか、どうしますこれ。たまたま一口買って、たまたま気が向いて、たまたま一口買って、たまたま当たった時のチンマンさんの、
あ、ちょっとあれお便りマジで、
はい、
送ってきてほしいんだけども、
はい、
その一口とか二口とか三口とか、
はい、
その5、600円でもし当ててた場合、
はいはい、
これはもう本当に許されません
怒りのアフガンですね。
アフガン行きますよ、もう本当にシルベスト・スタローン主演ランボー怒りのアフガン
炸裂ですね。いや、これは乞うご期待というか、
そうですね、いくら
でどんな感じで当たったのかを、
当たった時の表情とか、
はい、
その
あ、そうだね、雰囲気とかね、
そうそう、それでもしかしたら、
はい、
よっしゃーみたいな、めっちゃ喜んでくれてたら、
はい、
ちょっと俺の気も紛れるけど、
はい、
ちょっと当たったことすらもなんかちょっと、おお当たってたねみたいな、
はい、
ちょっとワンスカシ入ったらもう本当に許さないこれ
ちょっとそこら辺ぜひですね、
スカシ入ったかどうかだけちょっと、
うん、ちょっとそうだね、スカシがワンスカ入ったかどうかのちょっと レポートといいますか、
うん、そうだね、ちょっとお聞きしたい、これお手数かと思いますけど、
これですよね、ワンスカ入ったらこれは軽く缶をに属しますか、これは
缶を入るね、
缶を認定っていう
そうだね、
私と同じ企業論的なスカシが入ってるか入ってないかっていうことですよね。
いや、どっちかっつうと、
はい、
ちょっと強がり入ってるから、
はい、
サーヤ的な方だよね。
なるほどね。
目の前から白バイ来て、
はい、
グラサンかけるみたいな、
そういうことですね。あの匿名希望さんに対しての強がりが入ってたかどうかと、
はいはい、そうだね。あとはその30万円っていうものに対するワンスカもあるよ、
はい、
例えば30万円では、
はい、
あの表情動きません的なね、
はい、
そのスカシもちょっと許されないからそこはやっぱり表面でぶつからないと、
なるほど、
ね、本当に心からぶつかっていかないと、その喜びには、
いや、心からもぶつかっていってたらもう、まあ、それはもう同じ仲間といいますか、
そうだね、そのよかったねって言って、はい、そのグッサンさんと一緒にこう抱き合ったりとか、
はい、
ああやったね、なんかちょっと旅行行けるねみたいな、
はい、
そういうくだりあったらもう拍手、
なるほど、
スタンディングオベーションしますけども、
はい、
ああなんか当たってたねみたいな感じで、
はい、
なんかもう次の話題行って、
はい、
なんかちょっと貯金増えたねぐらいの、
はい、
その壮大な透かしをかましてた場合はもうね、
はい、乱暴入りますね。
乱暴向かわせるよ本当に。本当に
回りました。
はい、
ということで、
はい、
じゃあその匿名希望さん、ぜひ、追加
その時の記録をね、
はい、お待ちしてますということで、
はい、
今回はお時間もそろそろいいという感じで、
そうでございますね、
はい、ということで、また来週のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ。
バイチャー。